ローマ6の20から23。罪の奴隷であった時は、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時今では、あなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は、罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る実を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。先週の灰の水曜日から、レントが始まりました。レントの期間、それは、御言葉と祈りによって、イースターを待ち望む、そういう期間ですね。私たちはローマ人への手紙による救いの道、Romans Road to Salvation というのを学び始めました。で、この学びを続けることによって、私たちは十字架の、イエス様の十字架の足跡をたどることができると思います。なぜなら、私たちの救いの道はイエス様の十字架によって成し遂げられたからです。この救いの道の第1回目のおさらいをしたいと思いますが、第1回目の御言葉はローマの 3-23 でした。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずというものでしたね。で、こういう御言葉を人々に示しますと、私は善良に生きてきたし、私の周りにも良い人はいっぱいいますよ。何か聖書を開いたら罪罪なんて言いますが、そんなことあまり言ってもらいたくありません。そういう反発が返ってくるでしょうね。確かにほとんどの人は何か犯罪を犯したわけでもありませんし、道徳的にもそんなに問題のない生活をしているでしょう。けれども聖書が罪というとき、それは何も犯罪とかひどい不道徳とかそういうことだけを指しているのではないのです。それは人の心の中にある罪の性質で、そこから出てくるものの考え方とか物事に対する態度、習慣的に作られたその人の生き方というものですね。そういうことを指しているわけです。しかも他の人に対する罪、社会に対する罪というだけでなく、神様に対する私たちの心の在り方や態度や実際の行いがどうなのかということを問うているのです。なぜなら、私たちは皆神様によって作られた存在です。ですから、作り主である神様に対して、私たちの心の状態も行いも責任があるのです。すべての人は罪を犯した。ローマの 3-23 は言っていますが、すべての人は神に対して罪を犯した。神に対してという言葉を加えて考えてみるならば、すべての人の中に自分が含まれているということがおのずとわかると思います。神からの栄誉を受けることができずとありますが、この部分、short of the glory of God と書かれています。神様の栄光に short of ですから足らないんです。つまり、神様が私たち人間に求めておられる基準に誰一人届いていないというわけです。私はあの人よりもマシだというかもしれませんが、神様の目から見ればそれはどんぐりの背比べです。神様は私たち人間をどんな被造物よりも素晴らしく作ってくださいました。詩編の 8-5 に、あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせましたとありますように、人間は神様に最も近い存在として作られたのです。しかし、作り主である神様を認めない人々は、人間は進化の過程で たまたま出現した生物であるとそう言いますね。そうなら人間は他の動物と何も変わらないものになります。けれども私たち一人一人はその心の中で人間は他の動物とは違うんだということを知っています。人間としての尊厳を、その尊厳を守り、また人間としての幸福を求めて生活しているではありませんか。神様を信じない人々は、神様が私たちにお与えくださった基準を引き下げたり、また取っ払ったりして、罪を罪でなくそうとしてきました。で、罪を罪と呼ばなくなりましたね。罪を病気と呼ぶようになりました。罪を犯しても、それは罪を犯した人の責任ではない、その人が持って生まれた DNA がそうさせたんだと、まあ、そんなことさえ言うようになりました。このように神様が定めてくださった基準を引き下げたり、それを取り去ったところで罪が罪でなくなるわけではありません。そうすることは人間を神様の栄光から遠ざけることです。自らを癒しめ、人間を人間でなくすことでしかないのです。聖書が罪を語りますのは、人間がこの罪から解放されて、神様がお与えくださったその元の栄光に立ち返ることができるためなのです。で、今、罪から解放されてと言いましたけれど、罪は人を束縛します。イエス様はヨハネ 8-34 で、誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。とそう言われました。罪が人を束縛するというのは、そうですね。アルコール依存症を例にとってみればよくわかるかと思います。アメリカでは1400万人にアルコール依存の問題があります。アルコール依存症というふうに診断されている患者は800万人いると言われていますね。アルコール依存症になるのは、その心に解決されていない不安があるからなんです。それを正面から取り組めばいいんですが、アルコールによって一時逃れをしようとする。けれども、アルコールは不安を解決するどころか、それによってさらに不安が増してくるんです。それでもっと多くのアルコールを飲むようになる。で、アルコールが原因で暴力を振るうようになったり、仕事を休んだり、そして身も心も病気になっていきます。そういう家庭では、奥さんや子供がアルコール依存症の夫や父親のした後始末をするようになるんです。夫や父親をかばおうとします。暴力を振るわれても我慢する。飲みすぎて起きられないときは会社に夫に代わって、今日は風邪なので休みます。そういう電話をする。やがてアルコール依存症の家族はですね、アルコール依存の人を支えることを生きがいに発し始めるのです。アルコール依存の人と、その家族の人は別にお酒を飲むわけじゃないんですよ。でも、アルコール依存症の人と同じ生き方、考え方をするようになってきます。これをコディペンデンシーと言います。日本語で共依存と言うんですけれども、これはとても奥の深い問題です。人間関係の依存症と私は思います。で、その結果、家族関係が不健全なものになる。いわゆるディスファンクショナルファミリーになるわけです。そして、その不健全な家族関係が、例えば父親がアルコール依存症だったら子供はもう自分はあんな風にならない、絶対お酒飲まないと決心するはずでしょ。ところがそうじゃないんです。その父親から影響されて、そういう不健全な家族関係が親から子へ、子から孫へと恐ろしいことですが、引き継がれてしまうのです。 私はこうしたことをアルコール依存症者の家族の会、そこの人たちと一緒に勉強をしました。日本語のグループの方々のためにさまざまな資料を翻訳したり、365日のデボーションの本を翻訳して出版したこともあります。で、依存症には他にもギャンブル依存症がありますね。買い物依存症っていうのがあります。それから過食症の逆の拒食症、これも依存症です。そして何かというと怒りまくる人がいますね。アンガープロブレムというものも、これも依存症です。そうしたさまざまな依存症の根底には、神様を認めない、自分の罪を認めない、神様の恵みを受け入れようとしない、そういう固い心や態度や生き方があるということを、私はこのグループで学びました。依存症は罪から来る。そしてその罪は人を束縛する、奴隷にする。一世代だけでなく次の世代を、次の世代も奴隷にする恐ろしいものだということを改めて学び確認することができました。こんな話があります。あるところにとても腕の良い職人がいました。彼が作る鉄の鎖はとても丈夫で、誰も壊すことができない完璧なものでした。完璧なものを作ることができる人はですね、他の人が作ったものの欠陥を簡単に見破ることができます。それで彼の手にかかれば、他の人が作った鎖はすぐに壊されてしまったのです。で、ある時ですが、この職人が酔っ払いまして乱暴を働きました。それで牢屋に鎖でつながれました。酔いが覚めて自分が鎖でつながれているのをこの職人は知りましたが、こう言いました。俺を鎖でつないだって無駄さ、こんなものはすぐに壊してみせる。彼は鎖の輪の一つ一つを手で探りながら、その欠陥を探していきました。そのうち彼の顔が青ざめてきました。そして叫んだんです。なんてこった、この鎖は壊せない、完璧に作られている、これは俺が作った鎖だ。人は自分が犯している罪によって自分を縛っているんです。自分が作った完璧な鎖で自分を縛っている。自分の力ではそこから逃れることができない。これが罪の奴隷の姿です。聖書は罪に束縛された状態を罪の奴隷と呼んでいます。罪は人を奴隷にするんです。奴隷に人権はありません。奴隷は死ぬまで働かされます。罪という主人に仕えて、いくら働いても得られる報酬は死です。私たちの人生がそのようなものなら、なんと惨めではないでしょうか。しかし私たちは罪の奴隷でいる必要はないし、罪の奴隷のままであってはいけないんです。なぜなら、そこからの解放と回復があるからです。聖書はそのことを早くから予言していました。イスラエルの出エジプトは罪からの解放を示すものです。イスラエルはエジプトで奴隷でした。来る日も来る日も炎天下でレンガ作りの重労働に駆り立てられていました。神様はこのイスラエルの苦しみをご覧になって、彼らをエジプトの奴隷から解放し、ご自分の民にしようとされました。神様はモーセを使わしましたが、エジプトの王様ファラオはイスラエルを解放しようとはしませんでした。しかし神様はそのお力によってファラオを懲らしめ、ついにイスラエルは奴隷から解放され、自由なものになりました。自由な民になっただけではありません。神の民、神の選びの民ともされたのです。出エジプトはやがて神様がキリストによって人を罪の奴隷から解放してくださるということを 予言しています。その約束を与えています。捕囚からの帰還、これは神様が罪の結果から私たちを回復してくださるということを示しています。出エジプトによって神の民とされました人々は神様の祝福を受けて外敵からも守られ繁栄していきます。しかしその恵みを軽んじ神様に逆らいます。そのため王様をはじめ主だった人々が皆バビロンに連れ去られていきました。神殿祭も壊されました。これをバビロン捕囚と言いますね。しかし神様は人々が悔い改めたとき、その捕囚から解放してくださり、人々を自分たちの土地に、元の土地に返してくださいました。壊された神殿を建て直させてくださいました。このことは、私たちにも罪からの回復の時が来るということの約束でした。人々はそれをもたらしてくれる救い主を希望するようになりました。一旦罪の奴隷となったら、自分の力で自分を解放することはできません。けれども、人にはできなくても神様にはできます。キリストと呼ばれる救い主がおいでになって、人々を罪の奴隷から解放してくださる。罪の結果から回復させてくださる。それは、旧約聖書が予言していたことであり、新約聖書が救い主イエス・キリストが来て私たちに解放と回復を与えてくださった、それは成就したと告げていることなんです。このローマの 6-23、 これは救いの道の第2番目の聖句なんですが、これはイエス様が私たちを罪から解放してくださった、私たちを罪の結果から回復してくださったということを告げています。ローマ 6-23。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。先ほど奴隷は死ぬまで働かされると言いました。奴隷の報酬が死であるように、罪の報酬も死です。報酬とあるのは、罪の結果は必ず受け取らなければならないという意味です。で、ここで言います死とは、体の死だけではありません。たとえ体が生きていても、その霊や魂が神様の命から遠く離れている。人生を喜びと平安を持って送ることができない、そういう霊的な死のことでもあるのです。しかし罪の奴隷から解放されたら死の報酬を受ける必要はありませんね。永遠の命が死に代わって賜物として与えられます。永遠の命、それは報酬とは呼ばれていません。誰もどんなものによっても永遠の命を勝ち取ることができないからです。永遠の命にふさわしい行い、働き、罪の奴隷ができるわけがないのです。それは神様がくださる賜物、イエス・キリストによってくださるギフトです。無代価で信仰によって受け取るべきものです。奴隷はかつては品物のように売り買いされました。値段がつけられたのです。奴隷が解放されるためには、贖い金といいまして、そのそれぞれの奴隷の価値に似合うだけの代金が払われなければなりませんでした。そのように代金を払って奴隷を自由にすること。これをリデンプション、贖いと呼びます。この言葉は聖書では、イエス・キリストの救いを表すのに使われています。キリストが私たちをあがなってくださったというのは、罪の奴隷である私たちに自由を与えるために代価を払ってくださったという意味です。 ではイエス様が私のために払ってくださった代価、一体どんなものなんでしょうか。ミリオンドラーでしょうか、ビリオンドラーでしょうか。いいえ、そんなものではありません。それはどんな値段もつけることができないキリストの命そのものでした。イエス様は言われました。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。イエス様は私たち一人一人は全世界のあらゆるものよりも価値があるとおっしゃったのです。でイエス様はその命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいのでしょうとも言われました。でイエス様が私たちを買い戻すために差し出してくださったものは何でしたか。ご自分の命です。神様は私たちをキリストの命と同じほどの価値あるものとして認めてくださったということをこの言葉を教えています。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。このことはイエスキリストの十字架と復活によって成し遂げられました。イエスキリストの十字架が私たちを罪から解放しました。イエス様の復活が私たちを罪の結果から回復してくれるのです。キリストの命というどんな値段もつけられない価値あるものによって私たちは私たちの価値を取り戻しました。キリストを信じるとき、そのキリストの命、つまり永遠の命を受けます。この命によって私たちは罪から解放され続けます。罪の結果から回復され続けていくのです。キリストによるこの解放、この回復、信仰によって受け取り、そして受け取った後、ますますそのことを日々に体験して歩んでいきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたは私たちを罪の奴隷から贖い出すためにご自分の御子さえも惜しまれませんでした。あなたはそれほどに私たちを価値あるものとし愛してくださいました。イエス・キリストの十字架になんと大きな愛が満ちていることでしょうか。このレントの40日、その愛の一つ一つを受け取りながら日々を過ごすことができますよう私たちを導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。